ごきげんよう。2017年10月の天主の読書会2週目が始まりました。天主の読書会は本屋の店主が集まって読書会を模様を垂れ流す番組です。自分で書いてる原稿は、ね、やめないからね。まあそんな番組ですよ。
もうねほら結構長いことやってる。
2週目ということで、今日はね特別な編成でやっておりまして、あの場所はは
い、
田原町のリーディンライティンさんにお邪魔して収録しております。よろしくお願いいたします。まあ、2週目ということで引き続き雑談なんですけども、
はい、
まあ、あの本屋の紹介をしました。先週あのどうですか、あの松井さんと酒井さんはあの店主として本屋の店主として、うん、あのリーディンライティンさんはどんな感じか。
あーまず広いのがすごいいいなっていう。
うわ広い。
スーベニアの約何倍ですか。
うちだって5坪ない、4坪ちょいとかそんなもんなんで、
うん、3倍ぐらいですかね。
すごい、
うんうん、いやもっとありますよ。
いやいやいや、うん、ここはね、ここ何坪ですか。
14坪ぐらいですよ。うん、敷地で、
敷地
で
こプラス
12階ですか。
まあまあ上入れればね、うん、入れられて
20坪ぐらいかな。
スーベニアさんのところは、うん、お家と住まれてる部分と、
はいはい、
あのお店のスペースはほぼ同じところにこうあるわけじゃないですか、はい、どうですか。
あれは、うん、仕事する分にやっぱ楽っすよね。
お、
う、うん、
おはようっつっていらっしゃいみたいな、
うん、まあそんなおはようからお休みみたいな、わからないけど基本楽ですし、結局その仕事と私生活のそのなんだシームレスな切り替えっていうのは逆に楽で、
うん、
うん、すごいそれはそれでいいかなと思います。ただ遠出しなくなりますね。
あもう、うん、ずっと結構こもってることにな
る。そうです、休みの日でもやっぱりなかなかこう遠くまで行くっていうパターンがない。神保町とかはね、まあ、仕入れがあるので行きますけども、うんうん、なかなかそういうふうにこう足が向かなくなってくるんでちょっとまずいなとは思いますけど、
でこういう機会、
うん、
浅草に来たり、はい、夜ですけど
夜なんで
浅草も近いしね、
はいはい、
押し上げから、
ね、これ 3名は今日ハブと、
はい、
スーベニアさんとリーディンライチさんは、ね、結構近いですよね、
うん、
いい三角形です、
うん、はしご圏内ですね、
はしご圏内、
土日のいい散歩コースね。
うん、まあまあ秋口だったらいけるんじゃない
か
な。ね、いるでしょうね、うん、うちもなんかこう入れてください。
赤坂、
赤坂、赤坂チャリでチャリで40分みたいな。
そうだね、
レンタルチャリで40分みたいなやつ、うん、
もうギリギリ東東京で言えなくもないがいやしかしみたいなとこあるね。
なかなか難しいですけど、ね、
うん、
松井さんどうですか。
ここね、来るたびにやっぱ本が増えてて嬉しい気持ちになりますね、個人的に。
ああね、うん、本屋やってる側だとなんかこう増えていくのいいですよね。
そういや決してね経営だけ考えると増えていくのは別にいいことじゃないかもしれないんだけど、うん、やっぱりこうなんか徐々に在庫も増えて、なんだろうな、本屋としての形が、うん、整ってくる感じがやっぱいいなって思いますね、
うん
う
ん
う
ん、
うちとは本当に歩いて5分ぐらいの距離感なので、うんうん、すごいよく来やすい、まあ、営業時間が鈍化ぶりなのでうちの出となかなか行き来できづらいっていうのは実は距離の割にはあるんですけど、
お客さん同士は一回、
ね、お客さん同士はしょっちゅう
結構松井さんから紹介していただくし、
う
んうん、僕も紹介していただく感じで、
リーディンライティングで聞いてきたんですけど3回ぐらい通り過ぎましたっていう、まあ2週に1回ぐらいありますね。
羽生さんはあのビルの3階に
4階
に入ってます、
ね、必ず1階にラーメン屋さんがありますよって必ず言ってますよ。
ラーメン屋さんもそんなにラーメンって出てないじゃないですか。
そうそう、
おしゃれな感じの、
まあまあまあ、 うちの店の1階にあるラーメン屋さんは美味しいんですけど、
煮干しの階段いい感じ、
あの感じすごいですよね。
煮干しの階段が、
煮干しの階段の俺
ラーメン屋さんの
歌っちゃいそうになっちゃうんですよ。歌うと流せなくなる
そうなんですけどね、だから行き来もしやすくてね、
うんうん、お客さん通りの同士の交流はね、
そうですね、
もともと落合さんもね、あのハブによく行かれてましたよ
ね。
僕も落合さんにあのハブで会いましたもんね。そうお子さん連れてる時とかに、そういう、まあ、本屋も本屋同士を行き来しつつお客様がこういろいろ交流していただいて、お互いに 近況を知ったりすることもあると、
うん、いや本当にね、うん、
あそこであの本買ってよかったわ、やうちも入れるかも
そうそうそう、
そういう話は本当にあるから面白いんですけど、うん、まあそんな感じで、まあ、リーディングライティングさんでお送りしてるんですけども、落合、うん、さんどんな本を読まれてきたかみたいなのを少し、ね、せっかくだから聞きたいなと。いいですか？いやですか？
どんな本です
か？いや最近の何々みたいな、
まあ、最近からでもいいですし、あのやっぱこう店主はどういう本が、
前職がまあ新聞記者だったので、はい、やっぱり結構仕事に関係するような本とか、まあ、調べ物的な感じで結構読んでました、うん、まあ、あの、まあ、スポーツが専門だったので、はい、まあ、スポーツ関係の本は読みましたが、あんまり一般受けするような本じゃないですね。やっぱりオフサイドはなぜ反則かとか、はあ、これは本当に名著だと僕は思ってますけど、
ちょっとどういう簡単に説明していただけるとせっかくなんで、
そのものですオフサイドはなぜ反則になったのかっていうところを、まあ、あの、まあ、フットボールの起源から取り起こして、はいはい、まあ、そもそもルールってなんだろうっていうところまで考えさせるような、あの本なので、あのスポーツが少しでも関心になる人は読んでほしいし、実はアスリートに読んでほしいんですけどね、うん、こういった本ってやっぱりそれ読むことによって例えばファンの人にいろんな話ができるし、
はいはいはい、
と思うんですけ
ど、うんうん、ちなみにその本は置いてありますか？
うん、もちろんです。
あのぜひせっかくなんで、あの、よ、うん、紹介しましょう。あの半本さんとか、
ね、本さん今持ってきてもらっていますよ。持ってきてもらっている。
スポーツね、
スポーツ
オフサイドね、確かに説明できないし、うん、僕よくわかんないし、サッカー
もなんかあれでしょ、2人以上いるディフェンダーがいるより前にいる人にパス出したら反則みたいな。
そうそうそう、売れ筋すぎて売れちゃってるから、
あれあそこに置いたはずだったみたいな。
スポーツ本、
スポーツ本、
いや、あのね、なんだっけ、
店主の本屋がバタバタしてる様子までちゃんと入って
ます、ね、ずっと収録されて、
ね、僕らが繋がなきゃいけない、
そうです、そう、僕ら繋ぐ感じなんですけど、あ、来た来た、
これも何冊かもうすでに売れてます、
ね、
平凡社ライブラリーじゃないですか。
そうです、
中村俊夫さ さん、
これあのこの方はもうちょうど6年前にも亡くなっちゃったんですけど、
あ、そうなん
です、はい、
うん、
この方はいろんな、まあ、あのオフサイドはなぜ反則会もいろんな
スポーツのライター
さん、いや、ライターさんじゃなくて、もともとは高校の体育の先生だったのが、その後大学で広島大学とかで、
はいはいはい、
教授をされてとか、結構教え子の方が多いですね、
うんうん、面白いですね。
オフサイド以前、オフサイドの出現っていうのがありますね、
うん、あ、確かにね、
オフサイドとは何かから始まって、うんうんうん、オフサイド以前が第1章で、オフサイドの出現っていうのが第2章ですね。そして終章のサブタイトルが具体から抽象へっていうルールの説明をしてるはずなのに最後抽象へ飛ぶっていう素晴らしい目次構成ですよ、これ、
うん、まあ平凡社ライブラリ
ーらしい、スポーツ本が平凡社ライブラリーに収録されている時点で、うん、なかなかのこう
確かにそうです、
ね、哲学要素がありそうですね。
でもこれはそのオフサイドっていうそのもの自体から切り離しても、さっきのお話だとスポーツに関する、
うん、
あ、スポーツじゃないルールってなんだろうみたいな話って結構大きいかもしれないですね、うん、
まあ、ルールってやっぱり当然成立する過程理由があって、うん、まあ、当時の社会状況とか人々の価値観とか、うんうんうんうん、そういったもすごく反映されたもの、うんうんう
ん、あと公平感とかありますよね、そういう
だから例えばスピードを重視するのかとか、より得点が入りやすいようにしていくのかとか、やっぱりその時の 人たちが求めるものというか、こうあってほしいみたいなのもやっぱルールって反映、多かれ少なかれ反映しているものだと思うんですよね。
だから全然あれですけど、あの野球の、うん、僕野球好きなんですけど、うん、あの球場の大きさがあんまりこう決まってないとかっていうのが面白いですよね、うんうん、ダメじゃんみたいな、そのフェンスの高さとか、あれと気候がいいって高い、なんですか、気圧の低いところとかでわざと立てることも可能ってことですよね。
可能です。
そうするとホームランまんま出るとか、うんうんうん、
実際ありますからね、うん、メジャーの球場で、うん
うん、あとグリーンモンスターみたいなね、
あ、そうそう、
アホみたいな右側だけアホ、
左側レフト側だけ妙に壁が高いとか
あともう一冊持ってきていただきましたけども、これは
これスポーツを考えるっていう、
これは
これも亡くなられた方で、あの滝浩二さんって方いらっしゃるんですけども、
筑摩新書ですね、
はい、まあ、そのものなんですけども、これも本当に面白い、なんかあの、まあ、そもそもこれスポーツってあの英国で、
はい、
まあ、いわゆる発祥にされてるんですけど、じゃあなぜスポーツが 異国の発祥で英国で生まれてどう変化してきたかっていうところがまあ本書の核みたいなところで、やっぱり資本主義とか産業革命とか関連づけて論じていたので、とてもなんか、まあ、勉強になるっていうのはちょっとあれですけど、
近代スポーツってやっぱそのビジネスとかともある意味
に密接で、まあこれはビジネスまではちょっと書いてはないんですけど、やっぱりそうですね、やっぱりスポーツがなぜルール化されてきたのか、それはやっぱり議会制民主主義との関連においてスポーツを論じてる、
面白そう、
なので
読書会したいですね、
面白い
ありがとうございます、はい、という間であっという間に10分が経ってしまいまして、本の話ちょっと早いです ね、
うん、ねさっきこうすごい持ちが、ね、手持ち無沙汰感があったのに意外とすぐ来る ね、 っこっちはね、
というわけで、はい、第2週は今回で終わりで、次からあの課題本の読書会をしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
みんな課題本覚えてるかな、はい、課題本があるんですよ。
じゃあよろしくお願いいたします、
はい、
また来週、
ごきげんよう、
ごきげんよう、
ごきげんよう。